U2U Entertainment。 皆さんこんにちは。 U2U Entertainment パーソナリティのゆうかんゆうです。この番組では日本で暮らしながらも幼稚園から高校までインターナショナルスクールに通い、現在も米軍基地内の大学に通っている私ゆうかんゆうがリスナーのあなた、同じく英語で言うに、時には海外の、そして時には日本の音楽や映画などのエンタメ情報をお伝えしていきます。本日は4回目の放送になるんですけれども、前回の放送でもお伝えした通りですね、今月配信の U2U Entertainment は特別編と題しまして、先月4月に配信できなかったお詫びにですね、2回配信させていただいております。さらにいつもは1つの放送の中で Pick Up Artistと、Movie to You という2つのコーナーをお届けしているんですけども、本日は Movie to You 拡大版と称してですね、30分まるまる Movie to You をお届けいたします。前回のピックアップアーティスト拡大版に続いてですね、今月の放送もいつも以上に聞き応えたっぷりな内容になっているので、ぜひチェックしてみてください。で、まあ昨日までにですね、ほとんどの県で緊急事態宣言が解除されまして、まあ、関東や北海道でもですね、感染者がだいぶ減ったので、まあ、ちょこちょこお店の営業が再開され始めました。で、僕もですね、この前ようやく散髪に行ってきまして、2ヶ月ぶりに髪切ったんですよ。で、僕だいたい1ヶ月に1回のペースで、まあ、今まで髪切ってたんですけども、まあ、このコロナの影響でですね、まあ、いつも行く床屋さんだけじゃなくて近くの床屋さん、まあ、全部閉まってたんですね。で、まあ仕方ないんでずっとこう我慢してたんですけど、もう鬱陶しくてもう仕方がなくてですね、この前ようやく散髪に行けました。で、こう髪切ってる時にですね、こう自分の髪がこうだんだんこう軽くなっていくのをこう感じて、なんかちょっとずつ日常が戻ってきたなっていうのを実感しましたね。で、まあこんな感じで、まあ嬉しいニュースも、まあ、あったんですけども、まあ悲しいニュースもありまして、まあいっぱい見てるとですね、ニュースとか。で、個人的にやっぱ一番悲しかったのは、まあ今回のこのコロナの影響でですね、まあ離婚する夫婦だったりとか、別れちゃうカップルが増えたっていうのが、個人的にすごい悲しかったですね。まあ、別れるその理由としては、まあ付き合ってるカップルとかだと、まあもうそもそも会えないと。ね。とか、あとまあ同棲してるカップル。もう結婚してる夫婦とかだったりだと、まあ、パートナーの人が家のことをやってくれないとか、あとその収入面でちょっと不安で離婚をちょっと決意しましたっていう人たちがすごい多いんですけど、これあくまでも僕個人の意見なんですけど、これ別れたとしてもその根本的な問題って何も解決しないと思うんですね。まあ逆にむしろ別れてしまったら、その一人で本当に家のこともそういうことは仕事も全部自分でやらなきゃいけなくなっちゃうわけですよ。で、本当に一人ぼっちの自粛生活してる僕から言わせるとですね、これ本当に一人ぼっちの自粛生活って辛いですし、ひどい時なんてですね、本当一言も喋らない日とかあるんですよ。で、これは本当にちょっと辛いと思うので、別れる前にですね、こうきちんとこう話し合いが大切だと思うんですね。きちんとこう話し合った上で、別れた方がいいねって言って納得できたら、まあ、別れるのは全然ありだと思うんですけど、一番最悪なのはこう一方的にこう別れを切り出すっていうのが一番まあ、ちょっとひどいんじゃないかなって思うわけですよ。僕もですね、過去に何回も振られた経験ってあるんですけど、振られるとですね、やっぱり免疫力かなり下がるんですね。やっぱしばらくはもう食欲もなくなりますし、もうひどい時なんてですね、あと睡眠もまともに取れなくなるんですよ。で、その結果ですね、こうコロナではないにしてもこう具合が悪くなってしまう確率がこうぐんと上がってしまうんです、ね、やっぱりこう家族がいたり恋人がいることでこう一定の免疫力とかがこう保たれている部分ってあると思うので、まあ、今のこの状況で別れるっていうのは、まあ、あんまりちょっといいこうアイデアじゃないんじゃないかなと思いますね。で、まあそれで、まあ実際ちょっと別れてしまって、まあ、悲しい思いをしてる人もいると思うんですけど、まあ、僕もね、その悲しみだったりっていうのはもう痛いほど分かります。なので僕はこのラジオを通してですね、そんな皆さんの落ち込んだ気持ちを、まあ、ちょっとでも明るくできればなと思っておりますので、ぜひ、最後まで聞いていただければと思います。 それではですね、皆さんのテンションを上げるために、今の僕の気持ちをいつもみたいに特技のラップで表したいと思いますので聞いてください。 Everybody check it out。 2ヶ月ぶりにやっと行けたぜ。散髪ハンサムとは全然言えねえけど、すっきりな短髪で最高の感覚。新規一点でまたこれから頑張る。間髪入れずにぶち込むライム。戻ってきてる日常のライフ。待ち遠しいぜ10万円配布。こういうラップ Do you like? まあみたいな感じですかね。はい、さあ、今のでですね、まあ、リスナーの皆様のテンションも、まあ、ちょっと上がったと思いますので、それでは早速本日のコーナーに行きたいと思います。では参りましょう。
ラディキャスネット
ムービー to you。 さあこのコーナーではですね、私ユー・カンユーが日本または海外の映画を1本取り上げて皆様にご紹介していくコーナーです。有名どころから隠れた名作まで幅広く紹介していきますので、興味を持った方はぜひ、ネット配信サービスや DVD、ブルーレイを探して見てみてください。さあそして今回ご紹介させていただく映画はですね、2013年から現在まで2度映画化されて、つい先日3作目のプロジェクトが本格始動したと発表されたアメリカのクライムサスペンスシリーズ、グランドイリュージョンです。海外ではですね、これ Now You See Me というタイトルでこれ親しまれてるんですけども、日本版のイリュージョンというタイトルにもある通りですね、マジックが重要な要素になってます。でマジックといってもですね、この場合はあの魔法の方ではなくて、純粋にあの手品の方のマジックですね。ちなみにこの現代の Now You See Me というタイトルはですね、マジシャンがよく言う見えてますねっていうセリフから取ってるみたいです。で映画とかあんまり興味がない人はわからないかもしれないんですけども、映画もマジックも見せるというか視覚に訴えてこう観客を楽しませるエンターテインメントなので非常に相性がいいんですね。で実際マジックを題材にした面白い映画って、まあ、そこそこあるんですよ。ただその中でもですね、今回紹介しているこのグランドイリュージョンシリーズは興行収入的に一番成功してまして、まあ、そもそもこのコアなジャンルでですね、2作も続編が作られること自体すごいんですけど、あの1と2の興行収入もですね、それぞれ3億ドルを突破してるんです。これあのマジックを題材にした映画ではぶっちぎりのヒットでして、今のところ映画とマジック、まあ、それぞれこのミスるエンターテインメント同士を一番うまいこと掛け合わせられている作品なんじゃないかなと思っています。でそれで僕はですね、今回この紹介しているグランドイリュージョンシリーズを、まあ、塾で教えている生徒たちだったりですね、洋画にあんまり詳しくないもしくは見たことない人たちにあのおすすめしてるんです。というのもこの作品は英語がわからなくてもですね、劇中で、まあ、いろんなマジックが披露されるので、本当にこう見ているだけで楽しめる映画なんですよ。まあ、それにこうクライムサスペンスというふうに一応位置づけられてはいるんですけども、あの別にこう誰かがこう殺されたりですね、こう残虐なシーンが入ってたりとかはしないので、あのむしろですね、アクションとかファンタジーの要素とかも入っていて比較的明るい雰囲気の作品になってます。なのでこう 老若男女、どんな世代の人が見ても楽しめる内容になってます。でまあ、ここからはですね、基本的なストーリーをちょっと説明していきたいと思うんですけども、この映画は4人組のマジシャンチーム、まあ、4ホースメンというんですけど、まあ、彼らがですね、こう不正にこう巻き上げられたお金や財宝をこうイリュージョンによってこう奪ってですね、元の持ち主に返したり、こう恵まれない人にこう還元していくっていうお話なんです。でここで物語の主人公を務めるちょっと4ホースメンのメンバーをですね、紹介したいと思うんですけども、まずはですね、スライハンドマジックといって、まあ、トランプやコインをこう自在に操るマジックを得意とするリーダー、ダニエル・アトラスで、彼を演じているのがですね、ジェシー・アイゼンバーグさんといって、まあ、僕の好きな役者さんの一人なんですけども、彼はあの日本でも話題になりました、あの Facebook の創作秘話を描いた映画ソーシャルネットワークでもあの主演を務めた俳優でもあります。で2人目のメンバーはですね、ウディ・ハレルソンさん演じる、まあ、読心術、テレパシー、それから催眠術などのメンタルマジック、まあ、俗に言うメンタリズムですね、これを得意とするメリット・マッキニー。 で多分皆さんメンタリズムって言われるとあのメンタリスト DAIGO さんを多分イメージする人も多いんじゃないかなと思うんですけども、あのこのメリットっていうキャラクターはですね、劇中でも本当にチートキャラの一人でして、あの他人の記憶や行動をですね思いのままに操ることができるので、まあ、この映画見た後にですね、僕個人的にメンタリストって結構怖いなって思いましたね。さあ続いて3人目のメンバーはですね、デイブ・フランコさん演じる、ピックポケットと言いまして、まあ、観客の前でこうスリを行う、のを得意とする若手マジシャン、ジャック・ワイルダーです。そして最後4人目はですね、アイラ・フィッシャーさん演じる、チームの高一点で、脱出系マジックを得意とするヘンリー・リーブスです。でこのようにですね、メンバーそれぞれ得意なマジックがありまして、まあ、本当にさまざまなマジックが劇中に登場しますので、こう観客を、ね、こう飽きさせないんですよ。で、まあ、あのまたいつもみたいにですね、この番組概要欄に今回はこの4ホースメンの各メンバーがこうマジックを披露しているシーンと、このシリーズ1作目グランドイリュージョンの予告編が、合わさった動画のリンクを貼っておきますので、ぜひ、チェックしてみてください。さあただですね、これ予告編見ただけではいまいちちょっとストーリーの内容がピンとこないところが多いと思うんですね。なので、主人公たちの紹介がちょっと軽く終わったところで、ここからは、各作品のあらすじを、まあ、僕の好きなシーンも交えながらもうちょっと具体的に伝えていきたいと思います。では、まずシリーズ1作目のグランドイリュージョンではですね、まずこうとあるアパートの一室に先ほど紹介しましたダニエル、メリット、ジャック、それからヘンリーが集められます。で彼らはですね、その高いマジックの腕を買われて、まあ、マジシャンならばこう誰もが憧れるですね、愛という組織からこう招待状を受け取ってまして、それに従ってこのアパートにやってくるわけです。この愛というのはですね、秘密結社みたいな感じなので、構成員だったりとかこの活動の情報なんていうのは、ま、全く公にされてないんですよ。なのでこの4人はですね、そのアパートに行けば、まあ、愛のメンバーに会えるんじゃないか、そしてあわよくば愛のメンバーになれるかもしれないとこう、ね、期待にこう胸を膨らませてたわけです。ただ、まあ、いざ行ってみると、まあ、愛のメンバーは誰もいなくてですね、それどころかこう愛に入りたければ4人でチームを組んでいくつかのミッションをクリアしろっていうこのホログラム この指令のみをこう見つけるわけです。でどうしても愛に入りたい4人はですね、この4ホースメンを結成してミッションに挑むことにします。でこのミッションというのは、まあ、どれも銀行強盗なんですよ。ただ先ほども言った通りですね、奪うこのお金というのはこのあくまでも不正に巻き上げられたものでして、でこの手に入れたお金というのも、まあ、元の持ち主や恵まれない人に渡すっていうのがこの4ホースメン、まあ、あるいはその彼らを、ね、こう裏で操っている愛のスタイルなんですよ。まあ、なので、まあ、日本で言うところの、まあ、ゴエモンとか、まあ、ネズミ小僧みたいな感じなんですね。ただ4ホースメンの場合はなんとこのステージ上で大勢の観客に見られながらですね、こう金庫からお金を消すというイリュージョンを披露してお金を奪うわけです。つまりこれ4ホースメンがですね、どこどこの金庫からお金を奪ったとステージ上で宣言して、警察が確認しに行くと、まあ、本当になくなってるんですよ。でそれと同時に4ホースメンがパフォーマンスしているこの会場の上からですね、こうお金が降ってきたり、こう観客の人たちがこの預金残高確認するとですね、とんでもない額のお金がこう振り込まれてたりするわけです。ただやっぱりやってることは犯罪なので、この4ホースメン、FBI やですね、インターポールといったこの警察機関から狙われることになります。さらにそこに元マジシャンでありながらですね、このマジックの種を見破る名人、このサディアス・ブラッドリーっていうキャラクターもこの4ホースメンの逮捕に協力します。でここら辺のキャストもすごい豪華なんですよ。まずはこの FBI 捜査官のですね、ディラン・ローズを演じているのが、このアベンジャーズでハルク演じてたりとかですね、あと2015年度のアカデミー賞であの見事作品賞に輝きましたスポットライトであの主演を務めました、まあ、この人僕も大好きな俳優さんなんですけど、あのマーク・ラファロさんっていう人がこれ演じてるんですね。そしてそのマーク・ラファロさん演じるディラン捜査官に協力するこのサディアス・ブラッドリー、これを演じてるのが、まあ、ショーシャンクの空にとかセブンとか、本当数々のハリウッドの有名映画に出演してきたあのモーガン・フリーマンさんです。 で他にもですね、フォーホースメンのまあスポンサーでもあり、まあ、保険業界のですね世界的大富豪でもある、まあ、アーサー・トレスラーというキャラクターが出てくるんですけども、彼を演じているのは、2度もアカデミー助演男優賞を獲得したアメリカの名脇役マイケル・ケインさんです。ここまで聞いてですね、分かってもらえたと思うんですけども、この映画のキャスト本当に豪華なんです、ね。まあ、でも正直洋画あんまり見ない方とかはちょっと名前だけ言われてもよく分からないっていう人もいるかもしれませんけど、まあ、映画をですね実際に見てもらえれば、あーこの人見たことあるなっていう人が本当にたくさん出てきてると思うので、まあ、そこもぜひぜひ見てみてくれればなと思います。でそれでまあちょっとストーリーの方に戻ろうと思うんですけど、先に言っておくとですね、この3つのミッション、まあ、全て成功するんです。ただこれ、まあ、重要なのはですね、これ FBI、 インターポール、それからこのサディアス・ブラッドリーの目をいかに盗んで、なおかつこう追跡を逃れながらこの銀行強盗を成功させるかっていうのがこう見どころになってくるんですよ。それからもう一つ見どころになってくるのが、やっぱりこの秘密結社愛の存在ですよね。このダニエル、メリット、ジャック、ヘンリーにこの招待状を書いて送ったのは一体どんな人物なのか、そしてこの愛の目的とは何なのか、ね、これがまあいろんなこのどんでん返しを得てですね、謎が解けるようになっているので、本当にこう最後2時間丸々こう飽きさせない見せ方というか、まあ、構成になっていると思います。さあ、まあ登場人物と、ストーリーが簡単に分かったところでですね、このシリーズ1作目グランドイリュージョンの中で僕が好きなシーンを紹介したいと思います。で僕がこれ特に好きなのがですね、このフォーホースメンが2つ目の銀行強盗を成功させた後にですね、この FBI とインターポールが彼らのこのアジトを突き止めるわけなんですよ。で、まあ、それでまあ早速FBI 捜査官 のディランさんと彼の部下たちでこうアジトにこう突入するんですけども、その頃フォーホースメンですね、まあちょっと都合が悪くて最後の銀行強盗に向けてトリックを仕掛けに行ってるところだったんですね。なのでアジトにはジャック一人だけしかいなかったんです。でそんな状況でこうディランがこう部下を引き連れてこうやってきて、ジャックとこう戦闘になるわけなんですよ。でここでジャックはですね、銃を持ってるディランたちに対してフラッシュペーパーと言いまして、これ発火系マジックでよく使われる一瞬で燃え尽ける紙ですね、これを用いて繰り出すファイヤーボール、でそれから切れ味抜群のトランプの投げ技でこれ応戦していくわけです。さらにこの鏡や布などを使ったですね、瞬間移動系マジックもこう巧みに利用してこうディランたちをやっつけつつ、こう彼らからねこう逃げようとするわけなんです。で僕アクション映画大好きなので、このアクションとマジックの組み合わせにはやっぱすごくテンション上がりましたね。こういうマジックを使って敵を倒すって今までありそうでなかった演出なので、本当すごく新鮮でした。でちなみにですね、このジャックを演じたデイブ・フランコさんはですね、リハーサル初日からカードをひたすら投げ続けて、最終的にはですねカードでバナナを半分に切るぐらいまでもう上手くなったそうです。でその回あってこのシーンは本当にですね、手に汗握る、まあ、熱い攻防戦が描かれているので、まあ、ぜひぜひ見てほしいと思います。さあ、続いてシリーズ2作目に行きたいと思いますけども、ちょっと後半は後ほど。
U2U Entertainment。
さあ続いてはですね、シリーズ2作目のグランドイリュージョン見破られたトリックを紹介したいと思います。主要キャストはですね、これ1作目とほとんど変わらないんですけど、ただ1作目でフォーホースメン唯一の女性メンバーヘンリー・リーブスを演じました、アイラ・フィッシャーさんがですね、この2作目の撮影前に妊娠が発覚したので出産のためこの2作目は降板したんです。で代わりにですね、リジー・キャプランさん演じる、まあ、ルーラというキャラクターが、まあ、新たな女性メンバーとして加わります。もともとのこのメンバーだったヘンリーがですね、脱出系マジックが得意だったのに対してルーラはですね、動物を使ったマジックが得意なんですよ。で、まあ、ヘンリーに比べてルーラはだいぶハイテンションなキャラクターになっているので、ヘンリーとはまた違った魅力のあるキャラクターとして描かれています。さあそんな、シリーズ2作目のグランドイリュージョン見破られたトリックではですね、 フォーホースメンが、まあ、例の彼らにこの招待状を、ね、渡した黒幕と協力してですね、オクタ社という、まあ、この巨大 IT 企業があるんですけど、まあ、そこが利用者のこのプライバシーをですね悪用しようとしているということをですね、このマジックショーを通して、まあ、世間にこう暴露しようとします。で、半年かけてですね計画を練って、こうフォーホースメンいよいよステージ上でこのオクタ社のこの悪事をですね告発しようとするんですけども、この突如ステージのシステムがハッキングされてしまいまして、逆に彼らの秘密だったり彼らを手助けしているこの黒幕の正体など暴露されてしまうわけなんですよ。で、この急なハプニングでフォーホースメンはこう全員こう会場から逃亡を図るんですけども、逆にですね敵の罠にはまってしまって捕らえられてしまいます。そして4人はこのとあるビルの屋上に連れて行かれるんですけども、そこで4人を待っていたのはですね、ウォルター・メイブリーという、まあ、天才エンジニアなんです。で、このウォルターはフォーホースメンにですね、この自分が長年巨額の投資をしたにもかかわらずこの盗まれてしまったチップを盗んでこいと脅すわけなんですよ。で、そのチップというのがですね、まあ、映画とかで、まあ、こういう映画でよく出てくる、まあ、そのどんなコンピューターにも侵入できて、まあ、あらゆる情報を書き換えることができるみたいな、まあ、万能アイテムなんですね。そしてもしこの4人がチップを無事に盗み出すことに成功すれば、まあ、それを使って、まあ、警察から身を隠せるようにこう手配するとウォルターは言うわけです。で、まあ、フォーホースメンからしますとですね、こう自分たちの秘密をばらされて、まあ、警察に捕まったら非常にまずいので、まあ、渋々このウォルターに協力することにします。で、そんな中ですね、例のこのフォーホースメンをこう影から操る黒幕はですね、唯一このウォルターたちの追跡から逃れることに成功します。そして彼は彼でこのフォーホースメンを助けるためにこう動き出すわけなんですけども、このフォーホースメンとこの黒幕のこの5人はですね、さらなるこの陰謀に巻き込まれていくわけです。そしてこの2作目でこのフォーホースメンに立ちふさがる敵、このウォルター・メイブリーを演じているのがですね、なんとあのファンタジーの超大作ハリーポッターで主人公ハリーを演じたダニエル・ラドクリフさんなんですよ、ね。まあ、ハリーポッターではね、本当にこう優しい正義の味方みたいな感じでしたけども、このグランドイリュージョンの2作目ではですね、もうヒゲも生やしてもう本当にこう憎たらしい悪役をもう見事に演じてました。で、それにしてもですね、まあ、こうもう本当にあのキャストが相変わらず豪華だなと思いましたね。それからアクションとマジックをこう組み合わせた演出にもですね磨きがかかっておりまして、これも本当に2時間飽きることなく見れる作品だと思います。さあ、そしてこの2作目で僕が好きなシーンはですね、このフォーホースメンのメンバーたちが、このウォルターたちのですね注意を引くために、それぞれメンバーそれぞれロンドンの離れた場所で路上パフォーマンスをするんですよ。で、そんな中でですね、このリーダーのダニエルがこの雨が降りしきるこう街の中にこういきなり登場しまして、こう観客にですね、いや俺は仕切りたがりだと、ただ人を操るのはすごく難しいよなと、だから俺はもっと簡単な天候、つまりこの雨を操ることにするよ、でもまあ雨を降らせられるのは神様くらいだよな、じゃあ俺は神様ができないことやってやるよ、雨を降らせるんじゃない、俺は雨を止めてやるって言って、こう手をかざすとですね、降ってた雨がピタッって止まるんですよ、これ、ね。このシーンはですね、本当にこう直前のこのダニエルが言った、この神様はこの雨を降らせられるかもしれないけど、まあ、俺は神様を超えてやるっていうセリフと相まって、本当にね、かっこよかったです、ここ。ね。さらにダニエルはですね、その止めた雨を重力に逆らってですね空に上げるっていう離れ技までこれ見せるわけですよ。で、まあこのマジックに関してはですね、このストーリーの核心にまあ触れるようなこの重要なものじゃないんで、まあ、ちょっとネタバラシしちゃおうと思うんですけど、この雨を止めるっていうのは実はですね、このストロボがキーになってるんです。あのちなみにこれストロボっていうのはカメラでのこの撮影時にですねフラッシュを焚くための道具なんですね。で、このストロボを高速で点滅させて、この残像現象をですね引き起こすことで水滴が止まってるようにこう見せれるんですよ。で、さらにこのストロボの技術をですね噴水 ありますよね。あれに応用することでこの止まってたこの水滴がこの上空に上がっていくっていう現象も実現可能になるわけです、ね。でまあ、こんな感じでこのグランドイリュージョンシリーズにはですね、まあ、簡単なマジックだけではなくてこの大規模なイリュージョンもたくさん登場するんですけども、まあ、この映画最大の特徴はですね、このリアリティを出すためにマジックを披露するシーンではですね CG が一切使われていないんです。ここでそれから、まあね、種明かしありますよね。これマジックの世界では、まあ、現在でも重大なタブーとされてるんですけども、この映画ではですねしっかり種明かしのシーンも登場します。だから今言ったこのストロボのからくりも映画でちゃんとこれ説明されてるんですよ。で、まあ、こうすることでマジックを披露するシーンではですね、あ、本当に CG を使ってないんだなっていうこの信憑性を高めると同時にこの観客の疑問も解消しているわけです。でつまりですね、これどういうことかというと、あの技術ときちんとした道具が揃えばですね劇中に登場するマジックはどれも実現可能なものばかりなんです。でこれはこの映画でですね監督を務めたルイ・レテリエさんという人のまあ判断というかまあこだわりだったみたいですね。ちなみにこのルイ・レテリエさん、僕が以前のこのムービー TU で紹介してですねトランスポーターシリーズでも監督を務めてるんです。トランスポーターシリーズについてですね、まあ、知りたいなと思った方はまあぜひぜひあの第2回の放送をまあ聞いてくれればと思います。でこの監督のルイ・レテリエさんのこだわりはですね、もう劇中に登場するこのマジックのですね演技指導の人選にまで及びまして、あのデイビッド・コーンさんとかデイビッド・カッパーフィールドさんといった本当にこれ一流のマジシャンの方々が指南役を務めてるんです。これですね、あのデイビッド・カッパーフィールドさんに至っては自由の女神を消失させたり、あの万里の長城を通り抜けるといったですねとんでもないイリュージョンを成し遂げた本当にもうマジシャン界で本当伝説的な存在なんですよ。まあ、そんな彼が監修してる時あってですね本当に度肝を抜かれるもう見どころたっぷりなマジックがもう目白押しなんです。さあそれではですねちょっとそろそろエンディングの時間が迫ってきてるんですけども、僕がですね先ほど紹介したこのフォーホースメンのリーダーダニエルがこの雨を操るマジックの映像とですねこのシリーズ2作目グランドイリュージョン見破られたトリックの予告編がこれまた合わさった動画の YouTube リンクも番組概要欄に貼っておきますのでぜひ見てみてください。以上、ムービートゥユーのコーナーでした。ユートゥユーエンターテインメント、エンディングの時間がやってまいりました。今回の放送は特別編ということで、ムービートゥユー拡大版と称して、グランドイリュージョンシリーズを紹介させてもらいました。繰り返し言いますが、この映画の予告編とですね、僕がおすすめするシーンの動画の YouTube リンクをですね番組概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。これらの動画を見た後にですね今回の放送をもう一度聞いていただけるときっと新しい発見だったり僕が放送中に皆様に伝えようとしていたことが必ず伝わると思います。マジックといえばですね日本ではのハンドパワーでおなじみのミスターマリックさんなんかが有名だと思うんですけども、僕の世代はですねあのセロっていうマジシャンがすごく人気だったんですよ。あの彼はあのアメリカ生まれのマジシャンでですねサプライズっていうのがこれ決め台詞なんですけども、あのよくあのファーストフード店の外とかにこの商品の写真がプリントされたメニューありますよね。セロはその写真がプリントされたメニューから実物の料理を出すっていうマジックをすごい得意としてたんです。でしかもこれすごいのが抜き取った料理の写真はですねちゃんとメニューから消えてるんですよこれ。まあ、興味がある方はですねぜひあの YouTube でカタカナでセロマジックと検索してみてください。でまあ、そして、今日の放送を聞いてですね何か意見や感想などありましたらぜひ番組にメッセージをお寄せください。まあ、内容は何でもいいんですけども、例えば、まあ、このムービーTUのコーナーでですね今日僕がおすすめしたこのグランドイリュージョンを見て、まあ、グランドイリュージョン見ましたと私はこう思いましたみたいなのをいただけると、まあ、僕としてはすごく嬉しいです。でも僕たちラジオパーソナリティにとってはこのリスナーの皆様からのこのメッセージを通してですねようやくこうお互いにコミュニケーションが取れるので本当にあの皆様からのメッセージというのはですね貴重なものなんです。なのでいただいたメッセージは全て大事に読ませていただきますのでぜひぜひ送ってください。 緊急事態宣言がですね解除されても、まあ、決定的なワクチンとか、まあ、治療薬がまだ一般の方には、まあ、行き届いてないので、まあ、無理はせずにですね、まあ、お互いやれることを、まあ、一生懸命、やっていきましょう。ここまでのお相手は私、ユウ・カンユウでした。
Everybody have a nice day!